代表質問。五会派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は自民党相模原、中村雅治、民進市民、岸並隆、公明党、加藤昭則、殺走、野本義美、日本共産党、松永千佳子です。平成29年度予算、編成の考え方と特徴は、平成29年度当初予算編成の考え方と主な特徴は、
市税収入の大幅な増加は期待できない一方で、高齢化の進行などに伴う扶助費を中心とした義務的経費の増大が想定されるなど、依然として厳しい財政運営となることが見込まれる。こうした状況にあっても、平成29年度当初予算編成にあたっては、初年度である後期実施計画の着実な推進に重点を置き、共生社会の実現や未来創造に向けた予算編成を行い、医療、福祉、子育て支援、防災、教育など、市民の皆様が安全で安心して心豊かに暮らせる町を目指して取り組んでいく。また、本市が将来にわたり活力と魅力にあふれ、人や企業に選ばれる都市となるよう、広域交流拠点の形成、産業振興などの各施策に積極的に取り組んでいきたい。
市民サービスにまで切り込んだ厳しい財政運営が見込まれる中、市民の理解と協力を得るため、予算編成過程の公表と市民意見の反映が重要と考えるが、見解は？
予算編成方針として、編成の考え方や予算配分の大枠を事前に公表しているほか、当初予算の概要を市民の皆様に公表するなどの取り組みも進めてきた。今後も予算や財政状況のより分かりやすい情報提供に努めていきたい。
財政調整基金の残高は、平成29年度末には指定都市移行後最低の46億円となる見込みである。現状の評価と今後の基金の確保策は？
財政調整基金は中長期的な財政運営の観点からある程度の残高の確保が必要と認識しており、平成29年度は後期実施計画の財政見通しに基づいた計画的な活用や効率的な予算執行などにより残高の確保にも努めていきたい。
平成28年12月からふるさと納税の返礼品を導入した。返礼品贈呈コースの寄付金収入と反対に市民が他自治体にふるさと納税を行うことによる減収の見込みは？
1月末時点で約1200件、約1860万円の寄付をいただいている。平成29年度予算においては返礼品を贈呈するコースの寄付金収入を2000万円、個人市民税における寄付金控除額は約4億5000万円と見込んでいる。
子ども若者未来局の新設、子育て支援策の充実は、平成29年度からの子ども若者未来局の新設に伴い、各区に設置される子育て支援センターの機能と役割、市民への周知は、
妊娠期から子育て期にかかる切れ目のない支援を実施するワンストップの拠点であり、法で位置づけられた子育て世代包括支援センターの機能を有するものである。保育士、保健師、社会福祉職など 保健福祉に係る専門職を配置し、包括的な支援を実施していくことにより、多様な子育て家庭のニーズに対応していきたい。また、市民の皆様に対しては、広報相模原や市ホームページ、関係機関などを通じて、センターの紹介や業務の案内を行っていきたい。
産前産後サポート事業や産後ケア事業の取り組みは、
出産前後に母体の負担が大きい妊産婦を支援することは重要であると認識していることから、本市の実情に合った具体的な方策の検討を進めているところである。
子育て世代の包括的支援には民間サービスとの連携などが重要と考えるが、今後の取り組みは、
各区の子育て支援センターを中心に、地域子育て支援拠点や保育所など、民間の社会資源の活用や人材育成を図りながら、子育て家庭のニーズに対応したきめ細かな支援に努めていきたい。
若者にとって魅力的な街づくりや施策づくりに、若者が直接的に関わっていけるような仕掛け仕組みを作っていく必要があると求めてきたが、見解は、
時代を担う若者が自ら積極的に街づくりに参画することは、姿勢を身近に感じるとともに、若者が持つ豊かな感性や行動力を生かし、生き生きと活躍できる魅力的な街づくりにつながるものと認識している。こうしたことから、地域づくりや街づくりにつながるあらゆる機会を通して、若者が主体的に参加し意見表明する機会の確保に努めていく。
公民館使用料導入にかかる要望書、市民意見への対応は、公民館の使用料導入について、各公民館運営協議会、利用者や利用していない市民の意見を使用料金にどう反映したのか。
各公民館運営協議会や市民アンケートにおける、利用者に配慮した料金設定にしてほしい。現在の制度を維持してほしい。大会議室など面積が大きい部屋は一定の配慮をしてほしいなどの意見を踏まえ、料金設定にあたっては基本方針で定める負担割合の範囲のうち最下限の 50% としたほか、面積の大きい部屋は一部屋あたり1時間500円と上限を設定した。
公民館利用者を有料無料で分断することは、社会教育法の理念などに反していると考えるが、減免などに関する判断基準の考え方は、
地域自治振興、教育振興、社会福祉振興を目的とする公益性の高い地域活動団体が、その目的のために使用する場合には、減免とすることを、現在検討している。
歴代教育長のもと歩んできた相模原市の公民館の歴史と理念をどう受け止めているのか。
本市の公民館は、地域課題、生活課題の学習や文化スポーツなどの活動など、地域活動の拠点としての役割を担ってきた。今後は少子高齢化の進行や核家族化に伴うコミュニティの希薄化、地域の教育力の低下などの今日的な地域課題の解決に向けた事業展開のほか、住民の主体的な学習活動の支援などを通じて、さらに地域コミュニティの形成が図られるよう取り組んでいきたい。
市公民館連絡協議会から提出された要望書の中にあった運営体制の強化についての考えは、
今後求められる公民館の役割に的確に対応するため、官庁代理をはじめ任期付き短時間勤務職員などの 公民館職員は、地域コミュニティの醸成に向け、今日的な地域課題の把握や、人と人をつなぐコーディネーターとしての役割が求められる。こうしたことから、任期付き短時間勤務職員の任用のあり方や、公民館活動の支援、職員研修の充実など、より望ましい運営体制になるよう検討していきたい。
児童支援体制など、教育課題への取り組みは、平成26年度から配置し、平成29年度には全小学校への配置が完了する児童支援専任教諭による児童支援体制についての評価は？
児童支援専任教諭は、学校全体の児童の状況を把握した上で、各学級への支援を行うとともに、必要に応じて家庭訪問などを実施し、関係機関と連携を図るなどの役割を果たしている。このことにより、一人一人の多様なニーズに応じたきめ細かな支援が組織的に行われ、校内児童支援体制の充実が図られたと捉えている。今後も児童支援専任教諭の対応力向上のために、先進校の事例の共有化を含め、研修の一層の充実に努める。
次期学習指導要領を踏まえた教員の研修とサポート体制は？
今回の改訂では、学びに向かう力や人間性などをいかに総合的に育むかが重要な視点となっている。そのため、今後も授業実践による研修などを充実し、子どもたちの学力向上を図り、教師力が発揮できる学校づくりを行っていく。また、小中学校の代表者で構成する教育課程課題検討委員会で、小学校の外国語化の導入に伴う対応など、さまざまな課題の解消に向け、授業時間数や子どもたちと向き合う時間を十分に確保できる適正な教育課程の編成について検討している。
少人数学級導入を次期総合計画に位置づけるため、具体的な検討を進める必要があるが、見解は？
限られた定数の中で特色ある相模原教育をより効果的に行うために、平成29年度以降については、一律に少人数学級に限定するのではなく、校長が学校の実情に応じて、少人数学級及び少人数指導、ティームティーチングの実施などを含め選択できるようにしていく。一律の少人数学級の拡大については、新たな教室の確保などが課題となっており、次期総合計画への位置づけについては、今後研究を進めていく。